こんにちは、ハルトです。ナインのアトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。神様がこっそり教えてくれた強運を引き寄せる47のルールは、相談活動や講演を行ってきた井内由香が、運の良さを偶然ではなく日々の考え方と行動の差として捉え直す実用書である PHP 文庫版は、家族、人間関係、お金、仕事、心の在り方、神様との向き合い方という4領域に47の短いルールを配している。中心にあるのは他者への接し方、欲望の扱い方、感情の向け方といった小さな選択が人からの信頼や機会の受け取り方を変えるという見方だ。著者は神からのメッセージを受け取るという自身の立場を背景に語るため、宗教的スピリチュアルな表現を含む、しかし内容の多くは祝福、感謝、節度、誠実さなど、対人関係と自己管理に関する実践的な規範として読むことができる。抽象的な開運論よりも毎日の振る舞いを点検するための簡潔な指針集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、運を偶然から習慣の結果へと読み替える47のルール。本書の特徴は強運と不運を、生まれつきの資質や一度きりの出来事ではなく、わずかな思考と習慣の積み重ねの差として扱う点にある。47のルールという形式は、壮大な人生論を一つの原理に還元するのではなく、生活の複数の場面で自分の反応を確かめるための設計になっている。家族への態度、友人への感情、仕事上の判断、金銭への向き合い方などは、直ちに運を数値化できる対象ではない。それでも、こうした行動は信頼、協力、情報、仕事の機会に影響し、結果として運が良いと感じる状況を増減させうる。本書はその連鎖を、神様に書かれる価値観という語彙で説明する。読者にとって重要なのは、超自然的な因果をそのまま受け入れることより、ついていないと決めつけて行動を止める前に、繰り返している態度や判断を見直す視点である。短い規則ごとに検討できるため、自己否定ではなく具体的な行動修正へ移しやすい。次に、他人の喜びを共に喜ぶことを人間関係の運の基準に置く紹介されている代表的な対比の一つに、運の良い人は友人の嬉しさを一緒に喜び、運の悪い人は友人の悲しみに同情するというものがある。これは悲しむ人を支える必要を否定する趣旨ではなく、他者の成功や幸福への反応に嫉妬、比較、優越感が混じっていないかを問う表現と理解できる。他人の良い出来事を素直に祝える人は、相手との関係を競争だけで捉えず、祝福を言葉と態度に表しやすい。その姿勢は相手に安心感を与え、長期的には協力や情報共有が生まれる土台になる。相手の不幸にだけ強く反応する関係は、共感に見えても対等な成長を歓迎できない感情を含む場合がある。本書は人間関係を開運の周辺要素ではなく、運の流れを作る中心領域として置く。読者は知人の昇進、結婚挑戦などに接した際の自分の最初の反応を観察し、祝う行為を意識的に選ぶことで、このルールを日常的な対人技法として検討できる。さらに、お金と仕事、願望の強さではなく日常の姿勢から考える。本書は家族や友情だけでなく、お金と仕事も強運を左右する領域として扱う。ここで重視されるのは、金運や成功を単なる願掛けの対象にするより、働き方、他者との約束、機会への向き合い方を整えることである。著者の関連著作でも、欲は重要な主題であり、欲望を一律に悪とせず、生存に関わる欲求や長期的な自己実現への願いと区別して考える姿勢が示されている。本書をその文脈で読むと、豊かさを望むこと自体よりも、その願いが他者を損なう焦り、依存に変わっていないかが論点になる。仕事では目先の損得だけを追えば信用を失うことがある一方、誠実な対応や役割への責任はすぐに報われなくても継続的な関係を残す。お金についても、恐れや過剰な執着に支配されず、必要性と感謝を意識して扱うことが、著者の言う神様の価値観に近づく道とされる。実務書の財務知識を教える本ではないが、金銭と労働に現れる感情と倫理を点検する補助線になる。そして、心の扱いを感情の抑圧ではなく反応の選び直しとして示すマインドのルールにあたる領域では、運の良し悪しを外部環境だけに返さず、出来事を受け止める心の動きに注意を向ける。本書の枠組みでは、恨み、妬み、過度な不安、被害者意識のような感情に長くとどまることは、神様に吹かれる状態から離れることとして表現される。ただし、これは不快な感情を感じてはいけないという命令として読むより、感情を根拠に他者を傷つけたり、可能性を閉ざしたりする反応を避ける指針として読む方が実践的である。例えば、失敗に直面したとき、自分だけが不運だと固定すれば、改善に必要な相談や再挑戦を控えやすい。反対に、事実と感情を分けて考え、次にできる小さな行動を選べば、状況への働きかけを続けられる。本書は心理学の理論書ではないため、 感情の病理や治療を扱うものではない。それでも日々の不満や比較が自分の言動をどのように変えるかを観察し、感謝や喜びを表現する習慣へ置き換えるという点で自己管理の実践的な問いを提供している。最後に、神様に吹かれるを行動規範として読む際の特徴と限界、本書を同種の開運本から区別する要素は、神様に吹かれれば運は自然に上がるという明確な宗教的霊性的な枠組みである。著者は神から受け取った教えを語る立場を取り、47の規則を単なる世渡りの技術ではなく、より大きな価値観との一致として提示する。この語りは善意、感謝、節度、他者の幸福を喜ぶ態度に道徳的な意味を与え、読者が行動を継続する動機にもなりうる。他方で、真意や運の因果関係は客観的に検証できるものではない。病気、災害、失業などの困難を本人の心がけや信仰の不足へ単純に返す読み方は避けるべきである。本書の有用性は、すべての結果を説明する理論としてではなく、自分で選べる態度を整える倫理的な指針として読むときに発揮される。信仰的な前提に共感する読者には価値観の確認となり、距離を置く読者にも、神様という言葉を他者と社会に対して誠実であるための基準と読み替える余地がある。この二層性が本書の読みどころである。結論として、本書は最近ついていないと感じている人、対人関係や仕事で同じ不満を繰り返している人、日常の振る舞いを短い指針で見直した人に向く。47項目は体系的な心理学や経済学の解説ではないが、友人の成功への反応、欲望との距離、仕事やお金への姿勢、感情の扱い方など、抽象的な運を具体的な選択へ引き寄せる、実践するなら、全項目を信じ込むより自分が抵抗を覚えるルールを一つ選び、数週間ほど言葉と行動を記録してみる読み方が現実的である。変化を運の証明と急いで結びつけず、関係性や判断の質がどう変わるかを見ることが重要だ。類似の開運書には願望実現や運気上昇を前面に出すものが多い。その中で本書は、著者独自の神様からの教えという語りを軸にしながら、家族、人間関係、仕事、心という生活の全域を細かな規範として扱う点に特色がある。霊的な前提に賛同するかどうかを含めて批判的に読みつつも他者を祝福し、誠実に行動することの実際的な価値を再確認できる一冊である。ご支援いただける場合は、井内由香、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。